JOBBB 家族ラジオ JOBBB608 回目です。608です。日本国は大阪府北部にあります豊中市千里中央地区の万場文夫、私の自宅の6畳和室の間をにしつらえました仮設スタジオから、世界中に向かって、そして日本中に向かいまして大阪テイストの放送を、ラジオ放送をお届けいたしております。本日もよろしくお願いいたします。本日は家族ラジオ JOBBB608 回目です。家族で作っております関係上、更新は週1回ということで、どうしても1回が長くなります。本日も約3時間半のコースを予定しておりますが、時によってこれが4時間になったり3時間になったりすることがあります。そんなんで最初にまず本日やります、内容の目次を紹介いたします。1です。週刊 JOBBB ニュースの276回目、JOB 家族ラジオを作っております我々バンバ一家家族の動きを紹介しております。そして2番目です。よっちゃんの健康料理レシピ、以前というか前回までよっちゃんの料理コーナーと言っておりましたが、より分かりやすいように健康料理レシピとこれから言っていきたいと思っております。本日は網エビで旨味たっぷりのゴーヤ佃煮、栄養たっぷりゴーヤの、まあ、微量栄養素もたくさんあるところに、今度はしっかり、夏バテ防止というんですか、夏バテ回復というんですか、味もしっかりしております。それと、まあ、網エビを使っているところも、タンパク質たっぷりで面白いと思います。我々家族は大変愛してやまない料理であります。皆様方もどうぞ一つこの料理楽しんでいただきたいと思っております。3番目です。大阪ナンバボラボラの2回目であります。心斎橋筋商店街と聖火小学校跡地にできた巨大商業施設へ皆様方を案内いたします。これ私が一人歩きをしてきましたので、その辺のところを哲平君との討論でお伝えしていきたいと思っております。そして4番目であります。これが一番大事であります。リスナーさんからのお便り紹介ということで、我が家族ラジオ JOBBB は、リスナーさんがお宝物です。まあ、世間から言いますとちょっと変わったとか面白いとか、そういう方々が、たくさんついてきてくれておりまして、その方々の日常生活とかレポートとかがどんどん出てまいります。皆さん楽しんでいただきたいと思っております。以上4項目にわたりまして予定時間3時間半であります。今日も頑張って放送いたしております。いたしていきたいと思っております。早速噛んでおりますが、本日も皆様方ご清聴をよろしくお願いいたします。それではマイクを一旦、次男の鉄平に返します。鉄平君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パートナー、僕も買いましたね。
まあまあなかなかうまくいきませんね。
はい、はい、バンバ鉄平でございます。
いきましょう。
はい、で今日もね楽しい放送にしていきたいんですけど、はい、まあ、いつも言ってます、室内気温 29.3 度で、はい、エアコン冷房をつけておりまして、うんうん、ただね今朝涼しかったです。
ああ、まず27度ぐらいでしたかね。
はい、9月の今日が12日になってるんですけど、はい、もう昨日までのあの暑さどないしたんやというね。これ、まあこのラジオ聞いてある方みんながもしかしたらうなずいてるかもしれないですけど、
いやもううなずかん人はないでしょ。
あのね、北海道の方はね、うん、僕ちょっと知り合いにいてるんですけど、はいはいはい、暖房つけ始めたとか、
ああそう、
朝湯つけてるよっていう方も、まあ地域、北海道も広いですから。
ああそうですね。
はい、まあどこの方かはちょっと言いませんけど、まあそういう方もいてるんですけど、まあこの本州に関しておそらく結構な方がこの暑さどないなっとんねんと思ってはるかもしれないんですけど、
生死を分けるような暑さですからね。
いや僕はね、はい、もうそれで提案してるのが、まあ、猛暑とか言うじゃないですか。 あれ嘘です。あれ猛じゃなくて死です。
ね、
だから死所ちゃうかなと、まあ、ちょっと言いにくいんでね、あんまり提唱はできないんですけど、
はい、
それぐらい呼び方変えていいぐらいですね。まあ、外出たあかんぐらいの勢いなんで、まあ、そんな中ですね、うん、明るい材料といたしましては、まあ、今朝12日の朝は比較的涼しかったということで、
うん、で台風が去ってどうやら、はい、北方の空気が入ってきたということらしいですね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味ではちょっと喜んでるんですけど、うん、まあ、ここからまた僕らのニュースに入っていくんですけど、まあ、その台風15号がですね、はいはい、非常に千葉のあたりで猛威を振るってるという、
まだね、
はい、話を、
停電が収まらんという
か、そうなんですよ。で、まあ、いいことですね、やっぱり自分の身になって考えるとですね、これはもうただ事ではないと、
うん、いやそうです
ね、まあ僕らね千葉に行くこともそんな なないですし、まあ、今から行こうとも思ってないんですけど、まあ、こっちの大阪でいろんな新聞とか、
はい、
あとインターネットのニュースを、
は
い、見ながらですね、はい、まあ、僕も千葉に何人か友達がいてますんで、そういう人に聞くとですね、あの、やっぱり場所によっては全然大丈夫なところもあるし、
あるんですよね、
で場所によってはもうそれこそ熱中症直前というか、もうその真っ只中にいてはる方もいてるっていうことなんで、これもやっぱり、まあ、報道の怖いところで、うん、まあ、あの阪神・淡路大震災の時もね、うん、そういう経験僕らしましたけど、うん、場所によってはやっぱりひどい、うん、場所によってはひどくない、で逆にひどいところやのに、まあ、あのネームバリューがないから取材に行かないとか ね、
う
ん、
そうですね、
そういうこともいっぱいありましたの で、ね、まあ、それは多分歴史繰り返しますんで、うん、今回の台風15号もおそらく、
まあ、しっかり見とかんといけませんね、
そうですね、ら僕ら視聴者とか、
うん、どうなっとるんか
と、そうなんです、あの、うん、やっぱり消費者が賢くなれば、うん、まあ、企業とかあのマスコミも賢くなるんじゃないかっていうことをいつも思ってます、うん、
これだけインターネットがありますからね、うん、だからまあ家族ラジオはないんですけど、皆さんもどんどんどんどん自分の状況を ね、
そうですね、
発信してほしいですよね、
やっぱり個人の情報が一 番、
一番正確、
一番もう信憑性があるんで、
信用できますし、
まあ、そういう意味で今で、ね、本当にあの、うん、いい時代になったかなと、ね、まあ、思っております、
はいはい
はい、で、うん、まあ、その中でですね、うん、台風15号ネタといたしましては、あの僕のスイスの友達が日本人の方なんですけど、
うん、あ、本当にいてたわけね、
そうなんですよ、はい、でその方がですね、うん、まあ、成田空港経由で、その方は北海道の人なんですけど、
帰国しった、
はい、うん、しましたが、うんうん、あの全くその台風のことを知らなくて、
あ、
でどうもその台風15号が、まあ、通過したあの直後にどうも成田空港に到着したらしいんですけど、そしたら成田空港はもう寝袋で寝てる人だらけで、まあ聞いたところによると、空港があの飛行機乗れない人のためにあの寝袋を支給したみたいなことやったらしいです ね、
まあ、ね、この前の関西国際空港のこともありましたんで、
そういうことですね、
今回は二度と同じことを繰り返さんとこということで、なんか1万人以上の方がとどめ置かれたらしいですね、飛行機になって、その方々にだから、まあ、はい、かなり大量の、ね、寝袋とか毛布とか食料品を配ってくれたんでしょうね、
あ、まあ、そういう意味ではまあ空港の対応も良かったか
も、これはね、はい、もうどうしようもないことやからね、台風というのは、まあ、もちろんそれが 見通しが甘いとか、まあ、そんなことを置いといたとして、
そうそうそうそう、
やっぱりそんな格好で恨みつらみというか日本の印象もあって良かったと思います、
はい、
まあ、
来年はね、その、はいはい、いわゆるオリンピックもこの時期にございますし、
これは偉いことですよ、
まあ、どうなるかなという、まあ、これも結局結果次第かなと思いますけど、
これはね、もうこの暑さと台風がもうますますその環境問題無視で大きくなってきてますので、いや本当にこれちょっと想像するのが怖いみたいな感じがしますね。
そうなんですよ。でね、まあ、その2020年の東京オリンピックで僕ちょっと思ったんが、ふみお君、その第1回目の時生きとったやろ。
第1回目って何？
前回のオリンピックの
時、オリンピックそうやったね、39年昭和、
そう、で、あの時ってそれも東京であったじゃないですか。
そうやったそうやった。
で、あの東京オリンピックって何月にあったんですか、
う
ん、
これ同じ時と違ったかな。
あ、そう。
僕は全く興味もなかったもんでね、はい、後でそんなんあったんかというような程度なんですけども、これ
困ったことやね。いや、僕ね、とある方に聞くと、東京オリンピックの前の東京オリンピックね、なんか10月ぐらいのなんか体育の日にあったんちゃうかと。
あ、まあ、これで体育の日ができたんかな。
うん、ちょっと今ちょっと調べてみますね。
のんきな話やね。
これ普通の番組やったらね、AD さんがパッパッと調べてね、さもあのパーソナリティが知ってるように言うんですけど、僕らそういうことできないんで。
それはそんな、はい、まあ、どうでもいいけど。
東京オリンピック。第1回、ね、これ検索してみると、
日時が出たか、
1964年にあったらしいんですけど、うん、
昭和39年、
はい、今のウィキペディアの今記事を見てますけど、う
ん、
あ、
これ亀倉優作さんのポスターやね、
これによれば、うんうんうん、やっぱり10月10日ですね、
あ、ほんまやね、開会式、はい、あ、これ体育の日がこれでできたって、はい、なるほど、閉会式が10月24日やね、
だからその15日間で行われたっていうことは、
はいはい、
だからその1回目ってか東京の前回の大会は10月に行われてるんですよ。
やっぱ賢かったね。
なんで今8月、なんていう
不思議やね
のが、まあ、僕は特にもう1年後に迫ってるでしょ。
もう今更どうしようもないもんね。
そうなんです。
俺なんでこんなことしたんやろね、まあ、そこまで僕、まあ、悪いけどあんまりスポーツに興味ないこんな人間やから思ってなかったんですけども、
あのね、スポーツ云々じゃなくて、まあ、ちょっとあの栄光ブルーナと言われるかもしれないんですけど、やっぱりこう観客とか、もしくはプレイヤーの命に関わる問題なんで、さっき言いましたよね、猛暑じゃなくて僕は師匠じゃないかって思ってるんで、まあ、だから僕はもうその、ね、これも第三者的な立場からしか言えないですけど、高校野球、夏の高校野球やめるべきやと思うし、いろんなやっぱり夏にやる行事は 特に体を動かす行事ね、外で、もう僕全部やめるべきだと思います。だからそれぐらい、うん、危険な暑さなん で、うん、で、それもね、やっぱりね、まあ、言うても僕ずっとスイス行ってたじゃないですか、1ヶ月ね。で、夏のスイスから考えると、うん、この大阪の、このいわゆる9月の暑さはありえないんですよね。だからそういう、まあ、海外との比較も考えると、うん、みんなやっぱすごい過酷な現状でこう生きてるわけですよ、うん、その気候的にね。うん、それはもうスイスと比較したらよくわかるんですよ。
う
ん、
まあ、スイスだけでちょうどね、もう
他の国は。だから それがわかったんで、うん、じゃあこんな中でですね、うん、まあ、例えばその野外でこう激しいスポーツをすることがですね、うん、スポーツの本来の目的ってやっぱり健康になることじゃないですか。本来的な目的ね。まあまあまあ そこにいろいろ経済とか入ってくるんで、また変わってくるんですけど、うん、じゃあ健康になるためのスポーツが、こんな、うん、37度とか40度の中で、果たしてやっていいものかどうかっていうことを、特に最近思うようになって。
ああ、なるほど。
ということは、じゃあ、うん、来年行われる東京オリンピック、やめた方がええんちゃうかなと。うん、その、要するに健康という、うん、人命優先に考えればね、っていうことをちょっと、まあ、思ったわけなんですよ。
なるほど。
まあ、僕の言ってることなんか多分誰も聞いてないと思いますけど。
いや、そういう話もやっぱり時々出てるよな。
そうでしょ？
うん、出てる。まあ、しかし、まあ、本気で言うてる人はないでしょ
う。うん。
まあ、本気で言うてる人は本気やるけども、それを、まあ、政府とか関係者とかスポーツ大臣かなんか知らんけど、うん、そういう人が、まあ、まともに聞いてるような思いでね。
だからそれぐらい、うん、今の日本のこの真夏の、この要するに状況は切迫してるんですよ、
うん、
これはね、もう僕言うときますよ、このラジオで、うん、切迫してます、ほんまに、
うん、
もう今、もうすぐもう死者めっちゃ出ますわ、まあまあね、来年あたりはやばいですよ、うん、ほんまに、まあ、今年もやばかったらしいですけどね、
まあ、特にお年寄りとかな、
はい、
まあ、そういう方がまあ実際、被害に遭ってる人もおるからね、はい、
予言しときます、
なるほど、はい、予言が出ました、
これ、外れてもなんもないですからね、
もちろんない、
当たった時だけ害言いますから、
まあまあ、そんなもんですけど、
ね、はい、まあ、そんなことをね、
はい、
その成田空港のエピソードから感じました。
うんうん、まあ、もうその試着のことは、ネブルのことは良かったね。
そうですね。
まあ、成田さんはよう
やった。成田さんってなんか、うん、お寺ちゃうねん
か。まあまあ、まあ、寺ちゃうけども、まあ、はい、成田さんじゃないですか。よくやったと思いますよね。
はい、まあ、はい、あとね、まあ、ふみおくんの話題なんですけど、うん、なんかおもろいとこ行ってきた
っていう、はいはいはい、僕の方はですね、はい、まあ、FM 千里さんの取材で、
はい、
尼崎行ったんですよね。
兵庫県。
兵庫県、まあ、ほんの隣で、尼崎、大阪を思ってる人もあるんです、そうじゃないし。
市外局番もなんか06やった
かね。06ですね、はい。やっぱり、まあ、そういう、まあ、非常に、大阪の、いわゆる工業都市の範囲に入って、
うん、
まあ、工業都市として勝った有名やった。こんなことは言うことないんやけどね。
うん、
今それが、まあ、だんだん変わってきまして、
うん、
文化芸術都市とか、いろんなもの目指してあるらしいんですけど、その尼崎に、お城ができたんですよね。
はい、
これも皆さんご存知だと思います。今年の3月にできまして、
うんうんうん、
まあ、尼崎のご出身で、やっぱり尼崎のことを考えてはったんでしょうね、
はい、
元緑電化という大きな、まあね、電気屋さんがありました。これ今日のお話のですね、エディオンに、まあ、合併されるところなんです
けど、まあ、エディオンというか、まあ、僕らは巨大商業施設って言ってるんですけど、まあすね、まあ、実はこれエディオンなんですよね。
そうですね、はい、まあ、そこに、まあ、合併されるところなんです。その創業者の方が尼崎の出身で、
はい、そうなんですか。
やっぱり常日頃やっぱり工業都市からですね、文化都市に変わったとはいえ、
うん、
果たしてどれだけ文化的なことでですね、
うん、
市民が、まあ、楽しめるとか、そんなことかと思ってはったんですよ、
ね、はい、
で、それで、まあね、12億とお金を、尼崎市にボーンと出さはって、これで俺、城を建てるんやけど、
うん、
もろてくれるかというね、まあ、市長さんもびっくりしたし、喜んだと思いますが、そんなんで、
うん、
今年の3月に、5階建ての、城ができたんです。
2019年
3
月、
はい、これそれつい最近9月の1日にですね、
はい、
予想に反して中国予想通りというんですが、
はい、
なんせ、ね、10万人の人はもうすでに来たということですよね。
これ10万って一言で言いますけど、
はいはい、
すごい数ですね。
大変ですよ、これだけね。まあ、あれです、僕は今いろいろやってますけども、なかなか人が
集まる。富岡のインスタイム何人や
ん。160何人です。164人かなんか。
バンチャンネルで今8000何人やからな、登録者
に比べて。10万は、ね、
10万はすごいで、
うん、まあ、すごい。まあ、そういうことでね、
はい、
まあ、なんで僕これこんなことを言いたいかというと、いっぺん前尼崎でね、
はい、
毎年ほらステレオ写真の
展
覧会があるでしょ。
なんとかマッセ、飛び出しマッ
セ、飛び出しマッ
セ、飛び出し
で、それでいっぺんよっちゃんがステレオ写真見たことないっちゅうから、
はい、
尼崎のステレオ写真を、
はい、
まあ、よっちゃんに見てもらうためにというと同時に僕も見たかったんで、まあ、
立体写真ですよ。
そういうことですね、
立体写真ね、
はい、 動画もあります、ここは。
動画ね、立体動画もあります、ステレオ動画。
それを見に行きまして、
はい、
でその時に、駅前に、おもろいバスが止まってたんですよ。
尼崎の駅前に、
大きなバスに、お城のマークがついてましてね。
ああ。
で、これが実はもともとできるようになるんやと書いてあった。
あ、
でそれ、へえ、そんなことが、お城ってこんな簡単に言うけどもと思ってたんですけども、その、まあ、エディオンちゃんは、緑殿下の創業者の方がですね、
うん、
まあ、12億を出さはって、で、あと、まあ、一口城主っていうのがあって、
はい、
山崎の市民の方とか、まあ、非常に、まあ、なんちゅうか、ね、さっとこう、そういうものに動けるような人が2億か3億を負担して、14億か5億でですね、
はい、
できたんですね。で、それがね、できた、で、最初取材に行こうかいなと思ってたんですけども、
はい、
なんかどうもその尼崎市ね、広報がちょっとしっかりしてへんような感じがあって、
あ、そうなんですか。
うまくコーディネートもしてくれなかったから置いといたんですけども、やっぱ置いとくだけではこの隣の町のことやし、お城ができるっていうこともね、うん、これ平成最後の築城やということもあって
あ、そうなん
です
。
ほっとけんどと思って、なんとか、まあ、頑張って広報の、まあ、世話になってですね、
はい、
行ったんです
けど、前田さんが頑張ってね、
前田が頑張ったんですよ
ね、
そうです、そうです、私は何もしてませんけども、
神岡はまあただ行って、
そうそう、
まあ、取材、ただというか、まあ取材して、
そうです、
でラジオで紹介する、
そうです、
それが神岡の役割。
阪神は長崎の駅から、
はい、
姫路行きの特急に乗って、
お、
あれ阪神、じゃあ阪神梅田駅やな、梅田から姫路行きの特急に行って次の駅が尼崎、
お
で降りる手前にね、
え、特急乗ったん、
お、そうや、梅田駅の梅田、あの姫路、
あ、そうかそうか、阪神は特急はあれか、お金いらんのか、
あれはいらん、
いらんのか、
もう阪急もいらんやろ、
阪急もいらん、
特急のとこあるけど、
JR はな、なんかいるやん、特急とか、
まあまあ、 あのいるとこもあるわな、うん、まあ、特急、姫路行きの特急に乗って、
はい、
まあ、特急ってもあの通過の駅を聞いてるとね、嫌なことあって、そらそんでいいんや、まあ、それ次の駅やったよね、
はい、
で前田さんがあーって言うたんですよね、何言うてるんかいなと思ったら、なんと尼崎の駅へ列車が滑り込んでいって、はい、この左側のところからの窓を見てたら、なんと城がね、ボーンとその窓のところに出てきよった
わけ。もう電車の中から見えるんですね。
電車の中から見えんねや。
それいいですね。
まるで新幹線の福山の駅みたいなもん
ね、
はい。
あー、駅な。
あれ、ええやろ。
そのホームから見えるね。俺はあんま用意しないけど、なんか記憶にあるわ。まあ、あれも結構白い城やった
り。そうそうそう。まあ、姫路の駅もちらっと見えるんですけども、
はい、
まあそういうとこが見えて、おー、これ福山並みやなと思ってですね。あ、
ヨちゃん来たで。
ありがとう。
あ、どうも。
あ、これね、あ、iPad 持ってくれたよね。
ありがとう。
はい、はい、あの、
これ。またヨちゃんもこの後、お料理コーナーで出ますんで、
はい、頑張ってください。
あ、大きにありがとうございます。
あの扉がね、重いんですよ。本局の扉が、
そうです、
閉まれへん、
まあ、俺閉めとくわ。
あの、中の、あの、なんちゅうんか、こうローラーっていうのが下に入ってるの、あるいは潰れとんやね。
あ、
まあ、これがこの事情ですが、
尼崎、
はい、まあまあ、そんなんでですね、
はい、
もう電車の中から見えるっていうのがね、尼崎変わったなって、やっぱりすごい人が出てると、ああいう英雄みたいな人が出ると、こういう街のイメージも変わるやなと思ってですね、
すごい、
まあ、それを見に行って、これがね、大変面白かった、
面白かった、
うん、皆さんも、まあ、ちょっとね、料金が高かったんですけどね、
そうなんです、
うん、割と市の施設としてはちょっと高かった感じがしましたね。
まあ、だからそのあたりの情報を詳しく、
うん、FM 千里さんで放送いたします、
はい、9月の、
はい、
14日ですね。
そうでしたね。
土曜日の朝10時から。
はい。
ぜひ FM 線で聞いてください。はい、あの、インターネットで聞けますんでね、
そういうこと、
ね、
まあ、世界中聞いてくれてる人も、
多分どこでも聞けるか。
2、3人あるでしょ
う。そうですね。はい。よかったら皆さんお便りください。
そうですね。
はい。
それでね、まあ、あの、もうすぐやめますけども、そのパンフレットがいっぱい置いてたわけです
よ、ね。今ね、手に持ってますね。
うん、これね、情のある町、尼崎と書いてあるんだよね。
かけとるわけです
ね。かけとるわけですよ。
お城と、
あの、人情もあり、ね、愛情もあり、情景もありですね。
あ、そっちの情景も書いて
ある。情緒もありました。情緒もある。
いろんなもんかけてる。なんか文化っぽいですね。
情熱もあると。
あ、
他に尼崎城もあるし、
はい、
旅情もあると。
あ、
なかなかちょっと洒落てるでしょ。
洒落てるな。
まあ、こういうようなもんがありましてね。
はい、
その城の中もね、さすがやっぱり、殿下のね、あんな大きな会社を作らはった人があるだけに、やっぱり最近のいろんなその電子技術っていうんですか、
あ、
まあ、インターネット技術みたいなものを使って、古いだけじゃなし、新しい城の見方みたいなものを教えてくれますのでね。い
や、これね、ちょっとね、文雄君の話聞いてたら、みんな、紛争かと、リスナーさん思ってるかもしれないけど、けど考えたら、これ、すごいことじゃない、うん、だってまだ1年経ってないんですよ。
そうです。
言うても大阪城ね、今3代目ですけど、あれも80年かなんかね、
あ、まあそう、
元なっとる
やんか、昭和6年かなんか、
ね、そうやろ、うん、だから、うん、それ考えたら、うん、まだ1年未満の城って、以降も無理ですよ。
まあまあ、
これから、うん、これからいつ出る気がわからないし、
まあ今、平成の最後の
令和、今、令和元年でしょ、
今、まだできてないですよね。
できてないし、こんな、うん、十何億とか、こんな金出せる人も、そういないから、
う
んうん、だから今、めっちゃチャンスかもしれんな。
なかなか面白い。
綺麗な、そしてハイテクな、
そうで、それ5階のところからな、天城とかね、まあ、大阪もバーッと一望千里やね、あの海岸に近いところやから、でその5階の部屋がね、エレベーターでバーンと5階も上がんねん、もうびっくりする
ね。エレベーターあるんですか。
あ、エレベーターあった。
よかったよかった。なんかどっか
の
人がね、
名古屋のね、市長さんがどうしても作らんに言ってはりました。あの人もちょっと決定の人でね、
バリアフリー、
まあ、まあ、バリアフリーはちゃんとできてました。
ああ、
幼稚園の子供さんとか保育園の子供さんいっぱい来てましたけど ね、
いいね、
その部屋へバッとエレベーターが止まって5階の扉が開いた途端に、はい、なんとね、ヒノキの匂いがした。
あ、
まあ、まあね、外観とかはまあ鉄筋でちゃんとしっかりしてますよ、
はい、
しかし内装はやっぱり伝統の内装をやってますもんですから。
そんなん言うたら気が赤みたいやんけ。
え、
気がなんかしっかりしてるみたい
やんけ。いやいやいやいや、それはまあ、うん、費用の問題もあるし、うん、まあ、長いこと持つとかいうようなことで鉄筋にしはったやんと思うけども、うん、内装のそのもう匂いがね、もう嬉しになるぐらいね、木造のいい香りがしました。
あ、
ま
あ、いいですね。
まあ、その辺あんまり詳しい言ってもらうんですから。
そうですね、詳しくは FM 千里、
はい、
今週の土曜日です ね、
あのちょっとしたショートトリップでね、阪神に乗って甲子園だけど違うて、その手前の天ヶ崎で降りて、天ヶ崎いろんな他寺町があったり、三和商店街とものすごく商店街があったり、城がいっぱい詰まっております
ん
で。
今回あこ行かんかったん。
え、どこ。
シャレ神戸。
あ、シャレ神戸はね、まあどうせ僕公園に行かなあかんの で、
そうですか、
ちょっと離れてたんで。
あ、なるほど。
まあまあ天ヶ崎の名物といえばね、
はい、今元気でやってはるみたいですよ。
そう、
館長さんがね、向こうの世界に行ってまいりましたけど、
まあまあまあまあ、
スタッフさんが
いつ帰ってくるか分かりませんね。あの
優秀なスタッフさんいてますんで、はい、頑張ってるみたいです。
はい、私も今度またね、10月に公園に行きますので。
わかりました。
あの例のあのなんかあの祭りでね、
メキシコの。あ、ハロウィンか。
そうです、
ハロウィン。死者の祭り。
死者の祭りもハロウィンも兼ねて、骸骨大いに暴れますので、
はい、
僕もやらせていただきますので、皆さんよかったらまた
シャレ神戸ミュージアムで。
そうです、
検索
して。これ世界唯一、尼崎の誇る、
ね、
ミュージアムでお城と並び、
はい、
超有名なとこであります。
そうですね、
よろしくお願いしたいと思いますが、はい、そんな活動もしております。
はい、で、まあ、これちょっと最後になるかもしれないんですけ ど、
ど
あの、まあ、僕ら YouTube も活動してまして、
はい、やってますよ。
バンチャンネル、うん、バンメシチャンネル、
はい、
で最近誕生しました鉄の細道
鉄のおもろいね、
クラシックカメラタッチ&ショー。
そうですね、
であのバン旅っていうのもね、
あ、
最近できて、あとスイスの歩き方、何個運営してんねんっていうね。
なんか馬城さんパクったりね、いろんなところパクりまくって
ます。まあ、一応僕今、はい、あの暗記して言ってるんで、まあ、覚えてはいるんですよね、
はいはい、
どんなチャンネルがあるかっていうの
は。
でその中でもですね、うんうん、最近、特に成長してるのが、
うん、
料理専門チャンネルの、
よっちゃんの健康チャンネル ね、 ね、
はいはい、晩飯チャンネルなんですけど、うんうん、まあ、これどういうチャンネルかっていうと、料理レシピ、
はい、
主に、公開しておりまして、みんなが健康になれるようにですね、嘘偽りなしの。
これはもうね、はい、よっちゃんの性格がね、ごまかしが効かんねん、あの人。
そうなんです。だから僕らもね、たまにちょっとごまかしたどうやって言うたら、ね、もうそれはせえへんというか、
やっぱり昔の学校の先生のタイプやな。
そうなんですよ、うん、もうあのちょっと、まあ、こちらからするとね、やりにくい、うん、
あ、やりにくい、
一面今ね、あの iPad を持ってきてくれた
よっちゃ
んですけど、非常にやりにくくて、
けども、
はい、まあ、変わらないというか、
原則ぶれない、まあ、
真実、
健康料理
です、やらせなし、
そうですね、
あの用意なしという感じでですね、
は
い、
それはもうね、もう顔見たら分かります。
そうなんです、はい、まあ、そういう料理の作り方レシピを紹介しているのが晩飯チャンネル。
嬉しいことに、
はい、なんですけど、
まあ、ご支持を得てると。
これがですね、うん、最近特にあの元気になってきまして、
まあ、 で、 ね、
で、まあ、そのちょっと原因みたいなのをですね、
うん、
調べました。
で
具体的に今どれくらい の、 あの成長してるかっていうのをちょっとあの 今僕らあのあごめんなさい、ちょっとこれ YouTube のチャンネル見てるんですけど、今晩チャンネルのごめんなさいチャンネルが出てますね、うん、これが晩飯チャンネルですね、うん、これがちょっとあの YouTube スタジオっていうのがありますんで、それを見ながら話をしたいんですけど、まあ、あの具体的な数としましてはですね、登録者が今1762人ということで、
まあ、
だいぶこう増えてきたんですけど、
まあ徐々にね、
まあ、アクセス数とか、はい、その 月間の登録者増加数も非常に増えてて、
で
これがなんでかなということをね、ちょっとまあ僕らよく2人で話しながら研究してるんですけど、これがですね、実はあのゴーヤ味噌レシピというですね、あの今週紹介するゴーヤの佃煮 とはまた違うレシピをですね、まあ、同じこの晩飯チャンネルでもそうですし、この皆さんお気になっている JOBBB でも紹介してまして、まあ、ちょうど2年前ですね、2017年に、あの紹介しまして、
健康野菜やからね、こうやってよっちゃんが一番魅了された、ちょっと僕らあんまり好きでなかったとこもあったんですけども、この頃美味しく感じになりました。
で、まあ、その夏野菜の健康、まあ、ビタミン C たっぷりのね、あのゴーヤを使ったゴーヤ味噌っていうレシピ動画が、この どうも晩飯チャンネルの最近 の成長を牽引してるっていうことが分かりましてですね、
牽引力になってくれてるわけです
よ、はい、であもうこれはええことやなと思ってたけどね、
う
ん、まあその正直2017年に、うん、まあ、2年前に公開して、うん、2年間ほぼ2年間鳴かず飛ばずやったんですよ、う
ん、あ、まあ、こんなもんですよ、
鳴かず飛ばずでも本当1日のアクセス数が 2,3 っていうのもザラで、
あ、まあそんな世界ですよ、で皆さん
全然再生数も再生時間も収益も伸びなかったんですけど、はいはい、今年ですね、2019年の8月30日頃、うん、まあ、はいはい、ほぼ9月ですよ、まあ、言うたらだからまだ1ヶ月も全然経ってない、もうそれどころか、だから今日が12日やから2週間経ってないんですよ、あ、なるほど、2週間経ってないうちにですね、うんうんうんうん、爆発的にアクセスが伸びまして、うんうんうんうん、それこそこの動画のおかげで今現在のバンチャンネルのこの登録者数になったと、
まあ、エンジンになってくれてるわ
けですよね、再生数も上がったっていう、まあ、収益もだいぶ上がりましたしっていうので、じゃあ一体その爆発の原因は何やろうなということ、まあ、もちろんその動画の中身がちゃんとしてるとか、うん、まあ、僕らが真面目にチャンネル運営してるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、それじゃだけじゃこう上が、うん、こう成長できないのが、
世間
ですね、特に YouTuber はそうなんですよ ね、うん、ね、でまあ、何がこの、 あの特にこのゴーヤ味噌レシピ動画のこう急増加につながったのかなっていうのをですね、うん、まあ、ちょっとこの YouTube のアナリティクスっていうのを調べてみたところですね、うんうん、どうもその原因があの関連動画やったんですよね。でこれ関連動画っていうのは何かっていうと、まあ、ちょっと YouTube の専門的な話になるんですけど、うんうんうん、まあ、あの YouTube の再生画面で動画見てて、その動画が再生終わった後に、うん、その再生画面にあの網掛けみたいなのが出てきて、それぞれこの動画おすすめですよみたいなのが関連動画として出てくるんですよ。
あ、まあ、YouTube のそれはまあやってること
やね。YouTube の再生画面で出てきて、
会社やってるわけ
で、さらにその再生画面の右側に縦にですね、うん、まあ、あのそれも関連動画みたいなのがずらーっとこう表示されるんですけど、まあ、そこにどうも僕らの動画が出て、特にその出たその出先の動画っていうのが非常にそのゴーヤ の、うん、あのレシピとしては、まあ、本当日本でも1人争うぐらいの再生数の、もう、ね、もうそれこそ40万50万とか中には100万ぐらいの再生数の動画もありましたけど、そういうのそういう動画、複数の動画に僕らのこの晩飯チャンネルのゴーヤ味噌のレシピ動画が関連動画として出たらしくて、でそっからですね、8月30日ですよ、もう1ヶ月も経ってないぐらいから急にアクセスが伸び出して、もうこれすごい驚異的なのがですね、あの再生時間っていうのがあるんですよね、これ要するにそのチャンネルの動画がどれだけ見られてるかっていうことなんですけど、まあこれ基本的に分で表示されるんですけど、例えば8月9日のこれだから1ヶ月、約1ヶ月前のですね、晩飯チャンネル全体の再生時間が1173分やったんですよ。1173分、全ての動画が1173分、まあ、見られてると1日ね、8月9日1日で、まあ、これもすごい数なんですけど、それがですね、このゴーヤ味噌のヒット後の9月9日、まあ1ヶ月後ですわ、これがね、再生時間が8倍になったんですよ。
あ、なるほど、うん、
8419分、
あ、まあ、あの商店街の店争いみたいな、ね、
そういうことです。
このここに商店街がの真ん中に行けばとか、
そういうこと、
橋やとこうなるとか、
そういうこと、
裏やとこうなるとかいうようなことが、まあ、まあ偶然かなんか知らんけども、はい、割とええとこ向いて、
そうです、
我々の動画が、まあ、YouTube 社の配慮かなんか分からんけども、
これがね分からないです、
置いてもうた、
はい、だから再生時間が8倍になったでしょ、はいはいはい、で今度視聴回数、
はいはい、
これちょっとマニアックな話になりますけど、それが同じ8月9日は1日ね、477回やったんですよ。
それぐらいでやったね。
晩飯チャンネルの全ての動画が、まあ477回見られてたという計算やったんですけど、それがですね、1ヶ月後の9月9日になると3447、
やっぱりね、
10倍、まあ9倍ぐらいになったんですよね。
なるほどね。
これも驚くことで、
恐ろしいもん
ですね。で特にこの9倍のほぼ、うん、ほぼ全てを牽引してるのがゴーヤ味噌だったんですよ。はい、で今回ですね、この後よっちゃんのコーナーでするゴーヤの佃煮っていうのは、別にこのゴーヤ味噌が 流行ったからやったっていうよりも、
前からやってます、
まあ、よっちゃんがその夏野菜で、しかももう終わりに頃になってるということで、まあ、今回ゴーヤの佃煮を公開するんですけど、うん、まあ、偶然ですね、うん、このゴーヤ味噌レシピっていうのが、うん、今の YouTube の晩飯チャンネルをこう牽引してるということで、あ、まあ、ちょっとこのゴーヤの佃煮のレシピもね、うん、今週紹介するこれアミエビっていうのを使ってですね、非常に美味しい、旨味たっぷり、まあ、苦味も少ないっていうですね、うん、
これは安くてね、
ゴーヤの佃煮としては非常に画期的なレシピなんですけど、これほどもう
カルシウムとだから C がね、
そうです、
結合して、はい、これはもう絶対元気にな
る、こっちもちょっと期待してるんですけ ど、
なるほど、
まあ、皆さんそういうことで、まあ、このあたりであのニュースは終わるんですけど、
ただまあほんま残念なのはそのええ場所向いてわしらが行けんとね、うん、やっぱ YouTube さんの配慮というのか何か分からんけど、 そこらのつかめないところが、うん、やっぱりちょっとこうなんちゅうか今後の問題としてね、うん、どうすればいいのか、まあ、ない頭を絞らなあかんね、
わし
ら
も、そうですね、はい、まあ、作戦会議とかもね、うん、していって、まあ、よっちゃんをちょっとずつ説得しながら、まあ、まあ、皆さんに楽しんでいただける料理レシピ動画作っていきますんで、
ね、まあ、衣食住のね、やっぱり食っていうのは一番大事なもんやし、 それがまあ多少でも我々のこのね、うん、家族ラジオとか YouTube のまあ看板になってくれればいいなと思いますので、うん、ううです、どうぞこれも皆さんあのご支持をお願いしたいと思います。
別にまあ強制ではないんですけど、
もちろんそうです、
はい、まあ、我々を応援したいと思ってる方はね、
頼みますわ、
ぜひ晩飯チャンネルとか、はい、まあ、YouTube の方も、まあ、Instagram の方も応援お願いいたします、
は
い、
我々もなんかあの本当にこの家の中にゴーヤ神社でも作ってね、
あ、
もう何かの
城建てようか、
城は無理にしても
ゴーヤ城、
小さいあの
緑色でちょっと匂いのするような、
いやいや、
誰も寄りつかないっていうね、令和最初のゴーヤ城、
うん、
作りましょう、
ね、城とまでいかんにしても、うん、せめて鳥居がね、割り箸で作ったような鳥居でも一つとしてこの部屋の壁に貼っていくけど、
神棚みたいなもんですかね、
そういうことですね、まあ、それぐらい、まあ、非常になかなかつかみどころないけども、つかんだらごっついちゅう、
そうですね、
まあ、これまあ YouTube の特徴かもわからん ね、この辺のところが、はい、まあ、いろいろあの頑張って頭を絞って頑張っております、皆さんよろしくお願いいたします。